10ページ6、風水害への備え、風水害から命を守る。 ID100-3223。 豪雨災害などが発生したとき、どのように自らの命を守るのか、防災について理解を深め、自然災害に備えましょう。問い合わせ、危機管理課、電話 632-2052。 10ページ写真、タイトル背景の写真です。斜めに打ちつけるような激しい豪雨により、路面が水で溢れそうな状況を捉えた写真です。長く降り続き、危険な様子を表しています。写真終わり。警戒レベルに応じた行動を。 ID100-2087、 ID100-3234。 市や気象庁から出される避難情報などは、その意味を分かりやすくするため、5段階の警戒レベルでお知らせします。警戒レベルに応じた行動を確認しましょう。危険な場所にいる人は、警戒レベル4までに必ず避難。10ページ表。この表は、警戒レベルごとに風水害の危険度、警戒レベル相当と避難情報を示した表です。表の中ほどに警戒レベルが上から下に5、4、3、2、1の5段階。緊急性が伝わるように段階ごとに色分けされ、警戒レベル5は黒、4は紫、3は赤、2は黄色、1は白で表されています。警戒レベルの左側には気象状況と気象庁などの情報、右側には宇都宮市が発令の避難情報と、市民が取るべき行動が記されています。気象状況の欄には、気象状況の変化について、レベル1からレベル2へ、レベル2からレベル3へ、レベル3からレベル4、レベル5へと、上向きの矢印が記されています。また、宇都宮市発令の避難情報には、河川水位と土砂災害情報が記されています。警戒レベルごとに各項目を読んでいきます。警戒レベル5、気象状況、数十年に一度の大雨、気象庁などの情報、大雨特別警報、氾濫発生情報、レベル5相当。宇都宮市が発令避難情報、緊急安全確保、河川水位、氾濫開始相当水位に到達した場合、土砂災害、大雨特別警報、土砂災害が発表された場合、土砂災害の危険度分布で災害切迫、黒となった場合、市民が取るべき行動、災害がすでに発生しています。命を守るための最善の行動を取りましょう。警戒レベル4、気象状況、数十年に一度の大雨、気象庁などの情報、土砂災害警戒情報、氾濫危険情報、レベル4相当。宇都宮市が発令避難情報、避難指示、河川水位、氾濫危険水位に到達し、引き続き水位の上昇が見込まれている場合、土砂災害警戒情報が発表された場合、土砂災害の危険度分布で危険、紫となった場合、市民が取るべき行動、速やかに避難先へ避難しましょう。公的な避難場所までの移動が危険と判断した場合は、 近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所へ避難しましょう。警戒レベル4と5の間には、警戒レベル4までに避難と紫色の文字で強く避難を呼びかけています。警戒レベル3、気象状況、大雨の数時間前から2時間程度、気象庁などの情報、大雨警報、洪水警報、氾濫警戒情報、レベル3相当、宇都宮市が発令避難情報、高齢者等避難、河川水位、水位が避難判断水位に到達した場合、土砂災害、大雨警報、土砂災害が発表され、かつ土砂災害の危険度分布が警戒、赤となった場合、市民が取るべき行動、避難に時間を要する人、高齢者、障害のある人、乳幼児などと、その支援者は避難しましょう。その他の人は避難の準備を整えましょう。警戒レベル2、気象状況、大雨の半日から数時間前、気象庁などの情報、大雨注意報、洪水注意報、氾濫注意情報、レベル2相当。宇都宮市が発令の避難情報は記載なし。市民が取るべき行動、避難に備え、ハザードマップなどから自分が取る避難行動を確認しましょう。警戒レベル1、気象状況、大雨の数日から約1日前、気象庁などの情報、早期注意情報、警報級の可能性、レベル1相当、宇都宮市が発令の避難情報を記載なし、市民が取るべき行動、気象庁が発表する注意情報等を確認するなど、災害への心構えを高めておきましょう。注意、気象状況の急激な変化によっては、いきなり大雨警報が発表されたり、避難指示が発令されたりすることもあります。注意終わり、表終わり。大雨に備えて、宇都宮市防災ハザードマップを活用しよう。ID10358 64、問い合わせ河川課、電話 632-2690。 宇都宮市防災ハザードマップとは、洪水、内水、土砂災害、ため池の災害リスク情報や避難行動、事前の備えなどの防災情報をまとめたものです。市内の避難所や想定される被害区域が地図で確認できるので、普段から自宅や勤務地などがある区域にどのような災害発生の恐れがあるのか、事前に確認しておきましょう。また、いざという時に慌てず避難行動が取れるよう、マイタイムラインの作成をしておきましょう。電子書籍はこちらから、QR コードの表示あり、ウェブ版はこちらから、QR コードの表示あり、11ページ写真、保存版宇都宮市防災ハザードマップの表紙の写真です。地色はダークオレンジ、洪水や土砂災害などの4つのアイコンのイラストや、増水した川の写真、目次などが掲載されています。写真終わり。ポイント、正しくチェックするための3ステップ。ステップ1、災害リスクの確認。自宅や勤務先、普段よく行く場所などにどのような災害の危険性があるのか確認しましょう。 11ページ図。この記事の左側にハザードマップがあります。ハザードマップ上にステップ1とあり、マップの一部分が拡大して示されています。浸水深の区分や、鬼怒川右岸の氾濫流や河岸浸食の区域が分かるようになっています。図終わり。洪水の場合、11ページ図。この図は、洪水の場合の浸水深の区分と、想定最大規模の浸水深の想定と目安を示したものです。浸水深の区分は、色分けで示されています。下から順に、0.5 メートル未満が薄い黄色、0.5 から 3.0 メートル未満が薄いピンク色、3.0 から 5.0 メートル未満がピンク色、5.0 から 10.0 メートル未満が薄い赤色となっています。浸水深の区分に対する想定最大規模の浸水深の想定と目安を順に読んでいきます。 0.5 メートル未満は1階の床下まで浸かる程度、目安は 0.5 メートル。 0.5 から 3.0 メートル未満は1階の軒下まで浸かる程度、目安は 3.0 メートル。 3.0 から 5.0 メートル未満は2階の軒下まで浸かる程度、目安は 5.0 メートル。 5.0 から 10.0 メートル未満は、浸水深が住居の高さを超える場所では、立ち退き避難が必要となります。3階建ての建物が完全に水没する程度、目安は 10.0 メートル以上。なお、浸水の深さの目安として、2階建ての家と、人のシルエットがイラストで描かれています。図終わり。土砂災害の場合、11ページ図、土砂災害の判例が示されています。土砂災害特別警戒区域は赤い実線で、土砂災害警戒区域は黄色の実線で囲んであります。図終わり。ステップ2、避難場所の確認。赤い文字の避難所。風水害の恐れがあるときに優先的に開設します。詳しくは、風水害時に優先的に開設する避難所、11ページ下の記事をご覧ください。音訳者中、11ページ下の記事とは、この後に読み込む、知っておこう避難所のことの記事を指しています。音訳者中終わり。黒い文字の避難所。災害や避難の発生状況などにより、必要に応じて解説します。11ページ図。ハザードマップ上にステップ2とあり、マップの一部分が拡大して示されています。その部分には黒文字で石井地域コミュニティセンターの表示。そのすぐ南側には赤文字で石井小学校と表記されています。図終わり。ステップ3、避難経路の確認。実際に避難所までの経路を確認しましょう。また、ウェブ版ハザードマップでは避難所までどれくらい時間がかかるか、注意が必要な場所はないかなど、地図上では気がつかなかった注意点を確認することができます。避難について考えよう。避難とは難を避けることです。安全な場所にいる人は避難所に行く必要はありません。自宅が危険な場所、洪水・浸水想定区域などに位置するかどうか、ハザードマップなどで確認しましょう。11ページ記事参照。また、避難先は避難所だけではありません。 安全な場所にある親戚や知人宅など、日頃から避難先を検討しておきましょう。雨足が強くなってからの避難は危険な場合もありますので、避難が遅れたら自宅の2階への避難も検討しましょう。知っておこう避難所のこと。風水害時に優先的に開設する避難所。本市では河川の浸水想定区域や土砂災害警戒区域に住んでいる人があらかじめ避難する場所を確認できるよう優先的に開設する避難所を事前に選定し公表しています。 ID100-3234 市ホームページ避難所について QR コードの表示あり、開設している避難所の確認。宇都宮市避難所開設状況管理システムから確認できます。 GPS 機能を使用し、開設中の避難所や車両待避場所を現在地から近い順に一覧表示します。目的地までのルート案内が可能です。宇都宮市避難所開設状況管理システム QR コードの表示あり、車両待避場所。車両を水没による被害から守るため、事前に安全な場所に移動できるよう、私有施設や民間事業所の駐車場を車両待避場所として開放します。 ID100-2-7677 市ホームページ車両避難所 QR コードの表示あり、活用しよう情報入手手段。登録制防災情報メール。本市の避難情報、避難所の開設情報などの防災関連情報を即時にメールで配信します。事前登録が必要です。メール配信サービス QR コードの表示あり、市公式 LINE 教えてミヤリー。24時間365日、いつでもどこでも気軽に暮らしに関するお問い合わせができます。災害関連情報も即時にお知らせします。詳しくは広報広聴課電話 632-2028 へ。アカウント@宇都宮シティ UTSUNOMIYACITY 市公式 LINE 教えてみやり QR コードの表示あり。